Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、苦手な人とどう付き合ったらいいについてお話しいたします。今日は10月遠く、住く、行く日、遠くに行く日だそうです。遠くに行くとなると旅行を想像するでしょう。旅は楽しいですよね。今の生活から離れて別の世界を見ることによって心が解放されることもあるでしょう。その土地の食事をすることで感動することもある。さらに遠くとなると海外旅行がありますね。皆さんは海外に行かれたことはありますか？私は20代の頃に行ったきりで、それからは国内旅行を楽しんでおります。私の住んでるお寺の御門徒 T さんは現在東京で仕事をしております。京都に住む両親を亡くし、葬儀、そして四十九日、一周忌、何度も東京、京都を往復してくださいました。三回忌を終えた時、10日ほどの海外旅行に出られたんです。あ、これはいいことだなぁと感じました。親を亡くされた悲しみの中、一生懸命に仕事をしてきた。しかし、異空間に行くことで、心を回復できることがあるんですね。海外の方の生活を見ることで、気がつけなかった発見もあるでしょう。さて、この離れるということなんですが、人間関係の中でとっても大切なことなんですよ。皆さんはご家族、ご近所、職場、お仲間との関係はうまくいっていますか？うまくいっているとしても何かのきっかけで衝突することもあるのではないでしょうか？そんな時、正直あの人と付き合うのは苦手と思うことありますよね。苦手な人ってどんな人でしょう？意見が食い違う、感覚が違う、私をいつも否定する。すると一緒にいることが苦しくなることがありますね。なんとかコミュニケーションを取りたいと努力もすることも大切なんですが、どこか疲れることもあります。そんな時は、苦手な人とは距離を置いて接することも大切です。しかし、仕事となれば会話もしなければならないでしょう。その時には仕事上の会話のみにして、あとは相手と距離を置くことで苦手意識から逃れることはできるんです。ここで皆さんにぜひ知っていただきたいのは、相手を変えようとしないことです。他人の性格や態度を変えるのにはものすごいエネルギーがあります。どうしたらいいかというと、自分の見方を変えていくしかないんですね。相手の嫌いな部分への執着心を手放せば、自分の心も楽になります。また、相手に流されないように心がけてみましょう。気がついたら苦手な人のペースに流されている時があります。相手がネガティブなことばかり言う。そんな時に自分も気持ちが落ち込むことありますよね。苦手な人に自分の心や生活のペースを乱されるのには疲れが出ます。例えば相手の言い方がきつい時、つい、私の方が間違ってたのかな、相手の方が正しいのかと、ついこう威力でもって勘違いすることがあります。そういう時にはわかんないわかんないと思いながら第三者の人に聞いてみるのもいいでしょう。ちょっと伺っていいですか？ 私何々さんにこういうふうに言われたんだけどどう思います？客観的に見てもらい、自分が一方的に責められているのかどうかをまた確認したらいいんです。苦手な人に流されないように自分自身の考えをしっかりと持ちましょう。そしてどうしても精神的に何かこう無理を感じた時には、ごめんなさい、それはできないの、あ、これはね、私約束ができないの、ときちんと断ることも大切です。そして離れることによって私自身の趣味を一つ持ちましょう。苦手な人のことばっかり考えてしまうとね、やはりその人のことばっかり考えるんですよね。その時には自分の趣味をに集中するということです。音楽を聴く、逆に楽器を演奏する、イラストを描く、書を書く、本を読む、まあ、いろんなことがありますよね。畑作業をする、するとあることに集中することによってその場から離れることができます。つまり意識を遠ざけてみるということです。そして今度は苦手な人から学ぶこともしましょう。苦手な人と上手に付き合うためには相手を客観視することが大切です。一番ストレスを抱えるのは、なんであの人こんな人なんだろう、なんかあの人おかしいわと嫌いな部分ばかりを浮き彫りにしていくと、ますますと自分が苦しくなります。客観視しながら、こういう方がいるんだなぁと第三者の目線で捉えてみると楽になりますよ。さあ皆さん、そもそも人間なんで性格っていうのが出来上がるんでしょうね。これは三つの要素から性格って作られるんですよ。一つ目は何と言っても血です。親子の関係。親から間違った情報を植え付けられると、やはり私たちはね、信じてしまうんです。例えば親から、あんたなんとかさんと付き合うのやめなさい。あの人はこんな人よ。また、あの土地の人は、こんな人は、と誤った、偏った情報を植え付けられると、自分もそうなんだと信じてしまうところがあるんです。それが、実は差別偏見でしか見られなくなるんですね。そして二つ目は土地の地です。育った国や土地の習慣、価値観、それによって私たちはどうしても考え方、生活習慣で性格ができるということがあります。これもやはり第三者と会話することによってやはり覆されることがあるんです。例えば私だったら九州から京都に出てきた時、九州弁っていうのはあまり好きじゃなかったんですね。なんかこう田舎というイメージを持ってたので、関西の人と喋るのはすごく嫌だったんです。でもポロッと出るんですよね。すると、いやー九州弁かわいい、なんかあったかいねって言われた時に、今までの私のこう九州の訛りという思い込みが、その一言によって、あ、そうなの、九州弁使ってもいいんだと思えるようになりました。ですからやはりその土地にしかいないと、その土地の感覚を植え付けられるんですが、離れてまた第三者に教えてもらうことによって、自分に対する何かこう違和感とか自分が抱えている問題が解放されるんですね。そして今度三つ目は知識の知です。その私の持っている知識って本当に正しいのかを考えてみるということは大切です。例えば私は、ある雑誌で、あの10代の頃ですね、女性は二重まぶたが美人っていうキャッチを見たんです。で、私の目はね、一重まぶたなんです。これもね、劣等感が出ましてね、二重まぶたじゃないとダメなの、当時は二重にするね、あの糊を目に貼り付けてました。一重はダメなんだ、ダメなんだと思ってた時に、やはり京都に出てきて、 ある方から、あなたは着物を着るんでしょう。一重まぶたでよかったね。キリッとしたその目が着物に合うよって言われた時に、え、一重でもいいんだと、自分の持ちすぎた偏見から解放されたことがあるんですよね。そのようにやはり私たちは自分で思い込まない、誰かの言葉に左右されすぎない、その時にはちょっと待てよ、ちょっと待てよと、もう一度第三者の目をいただきながら確認することが大切なんですね。今日は苦手な人とどう付き合ったらいいについてお話しいたしました。